皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。
AI、機械学習テクノロジー最前線の時間です。今週も AI と機械学習の最新動向を深掘りしていきましょう。
今週も興味深いニュースが多数届いています。簡単にいくつかご紹介しますね。
はい、お願いします。
まず、フィリップスは、医療 AI が進む一方で、トレーニングとインフラの課題を指摘しています。ASCO2026 年次総会では、がん治療におけるパンラス阻害剤と AI、リキッドバイオプシーの融合が鮮明に、米国議会はグレートアメリカン AI アクト草案を発表し、AI の安全性や労働力保護を提案しています。EUAI アクトは、高リスク AI 義務の期限を延長し、中小企業の負担を緩和。Google DeepMind は、欧州ロボティクススタートアップ向けアクセラレーターを立ち上げ、ジェミニモデルを提供。AI スタートアップへの大規模資金調達が相次ぎ、インフラ、セキュリティ分野が活況に。OpenAI は、ホワイトハウスの AI ガバナンス大統領令に対し、開発者主導と第三者監査を提案しています。Google DeepMind は、ロボットデータ収集スタートアップのヒューマンアーカイブに820万ドルのシード資金を支援。PR ニュースワイヤーは、AI 検索と LLM 時代のコンテンツ戦略ウェビナーを開始。AI 創薬では投資集中するも、検証と実世界適用には疑問が残るとのレポート。ASMC2026 は、半導体製造における AI 導入にデジタルツインなどの構築が不可欠と提示。AI は伝統的スタートアップ資金調達を破壊し、トップティア企業への資金集中が加速。アンソロピック CEO は、AI システムの自律的進化による危険性を警告し、開発の一時停止を提案。グッドウォーターキャピタルの調査で、AI による雇用創出への懸念と企業機会としての期待が両立。Apple は WWDC6 で、Apple インテリジェンスと知的になった Siri AI を発表。OS に統合。NTT データグループは中山和彦氏を新社長兼 CEO に任命し、AI デジタルビジネスの体制を強化。ブロードコムの AI 収益ガイダンス未達で、半導体株が 1.3 兆ドル急落し AI 投資の脆弱性を露呈。ドアダッシュアズは、グローバルコマースメディアプラットフォームを拡大し、ホームページ広告、スポットライトでクリック率2倍を達成。フリークアウトは、自律型ソーシャル広告運用 AI エージェント、ホークをローンチし、運用を自動化。5W パブリックリレーションズの調査で、企業の 88% が AI を利用するも、変革的リターンはわずか 5% と判明。ASMC2026 は、半導体製造における AI の本格導入には、センサーやデータインフラの基礎固めが必須と強調。モルガン・スタンレーは、AI ブームによりに2026年の全球社債発行額が5700億ドル近くに達すると予測しています。
たくさんのニュースがありましたね。AI の進化の速さを物語っているようです。今週はどんな視点で分析しますか？
今回は、主要な AI 企業の最新技術発表、AI が社会と産業にもたらす影響、そして AI ガバナンスの動向に注目して深掘りしていきましょう。
なるほど。AI の進化と、それに対する社会の反応を多角的に見ていくのですね。では詳しく見ていきましょう。まずは Google DeepMind が広範囲な AI 技術を発表したそうですね。具体的にはどのような進展があったのでしょうか？
はい。分散型 AI トレーニングのリカップルドディロコ。表現力豊かな音声合成。Gemini 3.1 Flash TTS。ロボットタスク向けの Gemini Robotics ER1.6。そしてオープンモデルの GEMA4 です。
それらは業界にどのような意味があるのでしょうか？
AI システムの効率性、能力、実世界での応用を大幅に強化するものです。分散型トレーニングは大規模モデル開発を加速し、ロボティクスでの進展は製造やヘルスケアの自動化を進めるでしょう。
オープンモデルも提供されるのですね。
ええ。GEMA4 は幅広い研究者や開発者が先進 AI を構築できるように提供され、AI エコシステム全体の成長を促進すると期待されます。
なるほど。 AI の普及と進化を多角的に進める動きですね。続いてはマイクロソフトの動きを見ていきましょう。ビルド2026で7つの独自 AI モデル MAI シンキングワンなどを発表したと聞きましたが、これはどのような狙いがあるのでしょうか。
マイクロソフトはオープン AI やアンソロピックへの依存度を減らし、自社の AI スタックを強化する狙いです。推論、コーディング、画像生成、音声合成など多岐にわたる機能を持つモデルを発表しました。
それはどのようなメリットをもたらしますか。
自社開発により、AI 技術の完全なコントロールとカスタマイズの自由度を高めます。企業顧客はより簡単に AI を業務に取り入れられるようになりますね。
職場タスク向けのパーソナル AI エージェント、マイクロソフトスカウトも登場したそうですね。
はい。AI をビジネスおよび個人のプロダクティビティツールとしてさらに深く統合しようというマイクロソフトのビジョンを明確に示しています。
自社での AI 開発に力を入れることで競争力を高めていくのですね。オープン AI もチャット GPT の記憶機能ドリーミングを強化したと発表しました。これはどういう機能ですか。
はい。ドリーミングは過去の対話内容を深く学習し、よりパーソナライズされた応答を提供する機能です。ユーザーは同じ情報を繰り返し提供する手間が省けます。
それはユーザー体験を大きく変えそうですね。オラクルとの提携も発表されましたが、これはなぜでしょうか。
大規模な AI モデルのトレーニングには膨大なコンピューティングリソースが必要です。オラクルクラウドを通じてモデルへのアクセスを拡大し、インフラ戦略を多様化する狙いがあります。
IPO も視野に入れているとか。
A、9650億ドルの評価額で秘密裏にホーム S1 を提出済みと言われています。研究開発と市場拡大を加速させるための資金調達ですね。
製品の機能強化とインフラ拡大、そして資本市場への参入で AI 市場のリーダーシップを盤石にする動きですね。次のニュースです。アンソロピックの AI システムクロードがコード開発の 80% 以上を自己改善を通じて担っているという報告には驚きました。これは何を意味するのでしょうか。
これは AI が自身の能力を自律的に拡張する再帰的自己改善が本格化していることを示唆しています。開発プロセスが大幅に効率化され、 AI が単なるツールから自律的な進化主体へと変貌していると言えます。
それはすごいプロダクティビティですね。ビジネスへのインパクトは大きそうですか。
はい。 AI がこれほど高い比率でコード開発を担うことで、ソフトウェア開発の速度と効率が飛躍的に向上します。 AI の普及と進化をかつてないレベルに引き上げるでしょう。
IPO も秘密裏に進められているとか。
A、9650億ドルという評価額での株式公開は AI 分野への投資家の熱狂的な関心と、AI が次世代の経済成長を牽引する中心技術であることを明確に示しています。
自己改善する AI の時代が現実味を帯びてきましたね。Google DeepMind の CEO、デミス・ハサビス氏が、AI の将来について非常に重要な警告を発したそうですね。ARGI が2030年前後にも到来し、社会はポスト希少性の世界に備えるべきだと。
はい、ARGI。つまり人間のような広範囲な認知能力を持つ汎用人工知能の到来が間近に迫っているという見解です。医療の画期的な進展や経済の根本的な変革をもたらす可能性があると。
ポスト希少性の世界とはどういうことですか？
資源の希少性が問題とならないほど、AI が生産性を高める社会を指します。しかし、ハサビス氏は、社会がその変化に適応する時間は極めて限られていると警鐘を鳴らしています。
私たち人類はどう備えるべきなのでしょうか。
ARGI の安全性、倫理、社会への統合に関する国際的な協力と規制枠組みの構築が急務であると提言しています。失業問題や AI 兵器といった課題への対処も求められます。
AI の計り知れない可能性と同時にそのリスクにも真剣に向き合う必要がありそうですね。 NVIDIA の業績が素晴らしいようですね。2027年度第一四半期の収益が816億ドルで前年比 85% 成長とのことですが、これはなぜですか。
はい、驚異的な成長です。これは AI データセンター向けの高性能 GPU や AI アクセラレーターへの圧倒的な需要によるものです。特に大規模言語モデルの訓練には欠かせません。
GPU 市場を超えてサーバープロセッサー市場へも拡大しているとか。
A、 同社は CPU、 DPU、そしてシステムソリューションを提供し、AI データセンター全体の最適化を目指しています。フルスタックの AI コンピューティングプラットフォームプロバイダーへと進化しているのですね。
NVIDIA が AI エコシステムの中心で、技術的優位性をさらに強固にしているということですね。この勢いは続きそうですか？
AI インフラ需要は今後も高まるため、同社の成長は継続すると見られます。半導体業界全体のダイナミクスを変える可能性も秘めています。
まさに AI ブームの象徴ですね。AI スタートアップへの資金調達が特定の企業に集中しているというニュースもありました。これはどういう状況なのでしょうか？
2026年第一四半期に AI スタートアップが確保した世界のベンチャーキャピタル資金2420億ドルのうち、オープン AI、アンソロピック、XAI、ウェイモのわずか4社に約 65% が集中しました。
それはすごい偏りですね。なぜこんなに集中するのですか？
フロンティア AI モデルの開発には膨大な計算リソースとトップクラスの人材が必要で、開発コストが非常に高額なためです。投資家も次の巨大企業を求めてトップティアに資金を集中させています。
その影響はどのようなものになるでしょうか？
大手企業が AI の研究開発、インフラ、人材確保で優位性を確立し、技術発展を加速させます。一方で、小規模スタートアップは資金確保がより困難になるかもしれません。
なるほど。AI の未来は、これらの主要プレイヤーの動向に大きく依存すると言えそうですね。最後は、米国ホワイトハウスが高度 AI のイノベーションと国家安全保障リスクに対処する大統領令を発表したというニュースです。どのような内容なのでしょうか？
高度 AI のイノベーションを推進しつつ、サイバー防御の強化、フロンティア AI モデルの安全な開発とリリースに関するベンチマークやレビューフレームワークの策定を目的としています。
具体的にはどのような措置が求められるのですか？
AI モデルの設計段階からのリスク評価、サプライチェーンのセキュリティ強化、悪意ある使用を防ぐテストプロトコルの開発などです。国家安全保障関連企業には、AI 導入の加速も指示されています。
AI が社会にもたらす光と影の両面に対応しようということですね。
まさにその通りです。AI の潜在的なメリットを最大化しつつ、ディープフェイクやサイバー攻撃の高度化といったリスクを効果的に管理するための政府全体の戦略的アプローチといえます。
AI 技術の発展とガバナンスに関する国際的な議論にも影響を与えそうですね。
今週は、主要 AI 企業の技術革新が止まらない一方で、それが生み出す資金調達の集中や AI ガバナンスの必要性といった社会的な側面も浮き彫りになりました。
本当ですね。技術が急速に進む中で、それを取り巻くビジネスや社会の在り方も大きく変化していることが分かりました。来週もどのようなニュースが飛び込んでくるのか、楽しみですね。トロイさん、今回も興味深い解説をありがとうございました。
ありがとうございました。
AI、機械学習テクノロジー最前線の時間でした。また次回お会いしましょう。